FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史所長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は JR 東海常務執行役員静岡支社長の工藤澄夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。 JR 東海の工藤です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、 JR 東海常務執行役員静岡支社長の工藤澄夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。工藤さんは昭和25年のお生まれで、東京都のご出身です。東京大学大学院を修了後、旧国鉄に入社。昭和62年、民営化後の JR 東海に移られ、執行役員、技術企画部長、執行役員、関西支社長などを歴任。昨年6月、常務執行役員、静岡支社長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。工藤さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今経歴を、はいはい、お聞きしてますと、東京で生まれと。
そうですね、東京で生まれました。調布市 で子供の頃は、は
い、昭和25年というと団塊の世代
の最後ですね。
そうですね、
はい、
終わりの頃ですね、はい。で、あの辺だと学校はやっぱり公立で行かれたんですか、あの小学校、中学校。
そうです、小学校、中学校は、まあ、一応、中学校は国立を受けたんですが、残念ながら落ちまして、小中はですから、小中高とすべて公立の学校です。
あ、そうですか。はい、子供さんの頃ね、まあ、昭和25年の生まれ、
はい、
物心がつくのは、まあ、昭和30年ぐらいっていうことになるんでしょうかね。
そうですかね、はい。はい、
あの辺はまだ武蔵野の面影っていうのはあったんでしょうか。
そうですね、まだまだ今でいう田舎でしたし、子供の頃はよく川に行ってザリガニを捕まえたり、そんなことをよくやってましたね。
うん、まあ国木田独歩のね、はい、武蔵野っていうね、書籍がありますけれども、はい、ああいう、ね、今ではとても考えられませんね。
そうですね、もうですからあそこから離れて三十数年経つんですけれども、もっと経つのかな、まあ、40年ですか、経つ、あ、もっとだ、50年経ちますね。でも、久しぶりにこう行ってみると、やっぱり街は随分変わっちゃってますよね。もう当時の面影はほとんどもうなくなって、
ね。都市化が進んじゃったんですよね。はいはい、で、子供さんの頃は、 どんなことして遊ばれてたんですかね。
う
ん、
割と僕、まあ自分で言うのも変ですけど、割と真面目な子だったんですけれど、当時は、まあ、学習塾みたいなのが多分あの頃走りの時期だったと思うんですね。ですから、小学校行ってても同じクラスの仲間は結構同じ塾に行ってて、で、学校が終わった後、塾が始まるまでの間に、まあいろいろ遊び、野球をやってみたり、コマを回してみたりっていうのは、それがすごく印象に僕には残って、てますね。結構楽しい、その時間が非常に楽しい時間だったっていうような気がします。
なんか経歴拝見してます、ね。はい。その頃からもう勉強一筋とかそういう生活ではなかったんですね。
まあ、親にはいろいろ言われましたけど、結構遊ぶ方が多かったかもしれません。
そうですか。
はい。
やっぱりそういう自然環境豊かな中でね、
はいはい、
子供さんが育っていくというのはいいことで。
はい。はい、
まああんまり言っちゃいけませんけれども。都市化が進んだね、
はい、
大都会の真ん中で高層ビルで生まれ育った子供さんっていうのは一体どういうことになるんだろうかなんて疎外に思うんですけれどもね、うん、
あれですね、今よく言われるように、例えば今の子供たちが一人でテレビゲームをやってるような時代じゃなくて、まあ我々の時代って今言ったように仲間が集まって、鬼ごっこやったりかけっこやったり、野球やったり、まあ多分そういう方がいいんじゃないかと僕らこういう年になると思いますけれどね。
うん、当時はですね、まあ、私ども、まあ、世代が2つぐらい違うんですけれども、ながらって言いましてね、
はいはい、
ラジオなんかを聞きながら、
ね、
メディアとしては、はい、電波メディアとしてはラジオしかなかったんですね、
そう
ですね、ラジオを聞きながら勉強したっていうような記憶があるんですけど、その頃はどうなったんですか。
まあ、僕は高校時代実は野球部やってたもんですから、まあ、割と進学校なもんでそんなに毎日ってことじゃないんですけど、一日おきにこう練習があって、練習やるとやっぱり疲れちゃうんで、家帰ってすぐ寝て、で、朝起きて勉強するんですけども、その時は必ずやっぱりラジオを聞きながら、ながら族ですよね。当時だと、ですから、オールナイトニッポンだとか、セイヤングだとか、そういったものを聞きながら勉強して、結局夜寝ない、そういうことをやってるんで、学校に行くと今度は眠くなって、授業中寝てしまうという、チョークを投げられるという、そういうことでしたね。
それでもね、
はい、
もう大変多分優秀 で東京大学の工学部を出られて、で、まあ、最終的に大学院の、
はい、
工学系の研究課程を修了されたということなんですけど、はいはい、そちらの方へ進んだきっかけっていうのは何かあるんですか。
ですね、私は実は映画を結構親に連れられて行かれて、映画が好きだった、当時から好きだったんですけども、時に2001年宇宙の旅という映画があって、あれを見てやっぱりこれから宇宙だって当時、思ったんですよね、なぜかで、どうせならそういうロケットの勉強してみたいとか、そんなことを考えたのがきっかけだったです。でも結果的にはそっちの道から外れて鉄道の方に行きましたけども、はい、
まあ結局就職で選んだところが、
そうですね、
日本国有鉄道っていう、
はいはい、
昔
の、まあ、やっぱりそういう飛行機もそうですけども、やっぱり交通関係の仕事をしたいなっていうのがあって、で当時の国鉄に入社させていただきました。
それが昭和51年
の51年です、はい、
51年ですか、
はい、
まあ人生って何がどういうふうに、ね、はい、きっかけで、はい、こうそっちの方へ転がっていくかよくわからないんですけど、はいはい、で国有鉄道へ入社されて何をやりたいと思ったんですか。
ですね、やっぱりその運転の計画、例えば列車のダイヤを作るとか、やっぱりそういうものをやりたいなって当時は思いました。
あ、そうですか、はい、私はもともと何て言いますか、研究って言いますかね、
はい、
高速鉄道の研究であるとかですね、はいはいはい、そういうふうな技術系のところの仕事かなと思ったけど、彼氏はそうではなかったんですね。
まあ、大学の時先ほど言いましたね、あんまり僕勉強好きじゃないし、もうこれ以上研究みたいなやりたくないなと思って、それだったら、なるべくそういう現場に近い、現実に近いような仕事をやりたいっていうふうに思ってて、
うん、
で、そういう道を選んだということです。はい。
最初にその、配属されたのはどちらなんですか。
最初にこの、実は静岡に、いわゆる、なんていうんですか、研修ということで、半年ぐらい、昭和51年の時に、ここで500回になりました。当時の石田の寮に、今あそこにはアピタとかできてますけど、あそこに寮があって、あそこに半年ぐらい生活しました。
あ、まあ半年ぐらいじゃ静岡もよくわからなかったかと思うんですけれども、はいはい、それにしても静岡と全く縁がないわけじゃなかった
ではないですね。まあ個人的な話をすると、私の叔父も今静岡に住んでますので、 まあ、そういう意味では全く関係ないわけでは実は静岡ないんです。
あ、そうですか、はい、でもまたね巡り巡って静岡へ帰って社長さんになったっていうのも一つの縁ですかね、はいはい、
そうですね、
その後国鉄が JR、はいはい、いわゆる、はい、その民営化されたということがあるんですけれども、はいはい、その間どういう国鉄時代はところを転勤して歩いたんですか。
もうあちこち行きましたね、まあ、静岡からその後実はあの酒田というあの日本海側の方に、はい、当時あの酒田の大火があった次の年に酒田に行ってそこに1年半ぐらいいました。それからあとは千葉に行ったり静岡にももう一回来てるんです。実は沼津であの2年間仕事したこともありますし、まあ、そのことで東京行ったりということで。
沼津に、はい、どういう仕事
がある。沼津のですね、あの、機関区というところがありまして、機関車だとか電車の研修をやったり、それから運転士が、を管理するような、そんなところが、現場がありました。当時600人ぐらい、確か、あの、社員がいたんですけれども、そこの区長ということで、はい。2年間、仕事をしました。
爽やか談話室は、JR 東海常務執行役員静岡社長の工藤澄夫さんをお招きしております。
国鉄が民営化されたのは62年ですか、はい、その時に JR 東海に入ったっていうのはですね、はいはい、なんか手を挙げるとか。
いや、これはあの我々 の仲間はもう上がそれぞれ決めたということで、あの僕らの希望とかそういうのはあんまり関係なかったんじゃないかと思うんですが、ただ、強いて言えば、生まれ育ちだとか、土地勘だとか、勤務したことがあるとか、ないとか、そのようなことが考慮されたんだと思うんですね。だから私で言えば、あの、静岡で見習いをして、なおかつ静岡の中で現場長もやってますから、そんなこともあって、JR 東海ということになったんではないかと、私は勝手に思っています。
やっぱり JR 東海っていうのは、はい、日本国土の中央部に、
そうですね。
非常に重要なインフラ、はい、というふうに考えるんですけれども、はいはい、国鉄からね、はい、民営化された時の印象っていうのはどうなんですか、は
い、どう言ったらいいか分かんないですけど、ちょうどその頃の、まあ私の年もあるんでしょうけども、あるいはその立場もあるんでしょうけれども、なんかやっぱり JR になって、コンパクトな組織になって、自分たちでやることがこう見えるとか、早くできるとか、即断即決じゃないですけども、そういう感じがすごく変わりましたね。
不安っていうよりもそういう楽しみのは、
そうですね、自分たちでこうやってやればできるんだみたいな、そんな時代だったと思いますね。あの、とにかくこうやろうっていうことが割と早くできた時代だったと思います、うん、あの62年という年は、
まあ、あの着実に JR 東海でいろんなところを歩いて、はい、安全対策とかですね、はい、総合技術本部の技術企画部とかいろんなところあるからだということで、はい、執行役員関西支社長とか、はいはい、大役を教えつかったというふうなことでありますけれども、はい、あのポストが上がれば上がるほど責任の度合いっていうのはものすごく大きいですよね。
はい、
というのはあの JR っていうのはとにかく安全っていうのは何が大事でしょう。
そうですね、はい、
やっぱりどうなんでしょう、安全っていうのはものすごく、うん、いつも意識していることなんです、
うん、そうですね、やっぱりあの鉄道にとっては安全がとにかく何にまして一番大事だということだと思うんですね。特に在来線っていうのは、あの私ここに来る前には新幹線の担当してたんですけども、特に在来線っていうのは人の力によるところがものすごく大きいシステムです。ですから、まあ、あのもちろんいろいろその保安装置だとか何かでカバーはするんですけれども、最後は人の力で、そのためにはやっぱり現場の一人一人の技術力をどうやって上げていくか、それは教育だったり訓練であったり、あるいはあのその現場における改善活動であったり、まあ、そういうものを通して一人一人の技術力を上げていくというのがやっぱり私の今の一番大きな仕事だというふうに思ってます。
まあ一人一人がスキルアップしていかなければ、ね、トータルとして、ね、はい、安全性は確保できない、
はいはい、
それから、まあ、新幹線へずっと関わった経緯もあるみたいですけれども、はいはい、まあ、あのいつも私思うんですけれども、鉄道のには2つの意味があるのかな。一つはもちろん社会的なインフラとしてね、はい、全国をね、
はい、
だけどドイツとかスイスとかヨーロッパに比べるとですね、なんかこれあの地形の問題もあるのか国民性の問題があるのかどうか分かりませんけれども、やっぱりちょっと鉄道のですね、まあ、あの人の輸送という人員輸送という意味ではいいんですけれども、比較的その モーダルシフトって言いまして、
はい、
あのやっぱり車社会にね、
うん、
移った部分が相当あるんじゃないかというふうに思いますけどね、うん、私はエネルギー効率とか安全とかさまざまな要因を考えると、はいはい、もっと日本の社会っていうのは鉄道にねウェイトを置いた方がいいんじゃないかという気がしますけど、うん、これはどうなんでしょうね。
その辺は、まあ、実は我々のみならずその鉄道会社がみんな言ってることですけれども、やっぱりあのおっしゃる通り鉄道っていうのは非常にエネルギー効率が高くて、今問題になっている例えば地球環境問題なんかも通しても一番優位性を持っていると思うんですね。ですから、まあ、我々の会社も今例えば新幹線で言えばあのエコ出張っていうような言い方をして、あの航空機だとか、
うん、エコ出張、
エコの、はい、エコはカタカナで、はい、で出張は
仕事の上で出張する
んですね。そうですね、新幹線を使って出張しようと、飛行機じゃなくて車じゃなくてと、その方があの環境のためにいいんですよっていうようなキャンペーンもさせてもらったりしてるんですけどもね。でそういう意味では例えば今高速道路の1000円化だとか無料化だとかいうのは本当にその今のモーダルシフトという話も含めて本当にいいのかなっていうのは正直感じはしますね。
まあ、ドイツとか私も外国なんかにもスイスとか行ってますけど、はい、非常に鉄道が効率よく発達してるんですよね、うんうん、まあ、そういう意味でもうちょっと鉄道のウェイトっていうか、うん、そういうものを、ね、高める必要が、うん、国土構造の上からね、うん、必要かなっていうふうに思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、 JR 東海常務執行役員静岡支社長の工藤澄夫さんにお話を伺っています。
工藤さん、もう一つね、
はい、
それからその、ま、新幹線の技術っていうのは、はい、ま、世界最先端を行ったということで、はい、あのフランスの TGV ってありますね、はい、あれもなかなか快適なね、
はい、
あの電車なんですけど、ま、世界でまあどっちがトップかよく分かりませんが、はい、総合技術者日本の上じゃないかっていうのが一般的な評判のようですけれども、はいはい、まあ、一つは高速化という問題がありますよね。30分短くなったとか、20分短くなったとか、そういうふうな高速化っていうものと、それをどこまで追求していったらいいのか。高速そのものだったら、うん、まあ、あのもちろん飛行機にあってとてもか、はい、どうあがいても、ね、地上を走るわけですから、まあ、リニアはトリックとしてですね、うん、はい、あのかなわないということで、はい、もう一つそのやっぱりその新幹線の技術をもっと、うん、高めていくっていう意味には総合的な技術力を日本の技術力を高めるっていう狙いもあるんですか。
日本の新幹線が優れているのはもちろん高速性もそうですけれども、これだけの列車密度で今3分ヘッドぐらいであの新幹線走ってるんですけど、それも16両で3分ヘッドで走らせられる、でそれだけの高速で走られる、そういうトータル の力だと思うんですね。
システムも含めた、
はいはい、
それも
ここまで40何年間あの脱線したり旅客列車が脱線したり衝突したりすることは、まあ、皆無ですからね。だからそういう全体でこう評価して本当は欲しいんですけどね、単に速度だけじゃなくて。
なるほど、
はい、
66体制とかね、いろんなことを私よく、はい、まあ、実は私昔役所にいる頃、はい、あの鉄道担当だったもんですからね、はい、国鉄の本社ビルに、はい、よくあの県知事にくっついていきましてね、あの総裁の部屋ね、絨毯引いてあるあの部屋行っていろいろお願いして、うん、はい、何をお願いしたかというとですね、一つはあれなんですよね、まあ、線造計画って言いまして、
はい、
身延線、佐久間線、
はい、
飯田線なんかの伏線化ですね、
はいはい、
まあ、古いやつ、それともう一つは光号の停車なんですよね。はい、でね、まあ、一番私が印象に残ったのはあの光号が1時間に1本、
はい、
それじゃ止めましょうということになった、はい、
うん、
多分その時藤井松太郎さんがおいでになった時だと思うんですけどね、はいはいはい、その時の嬉しさっちはなかったですね、うん、要するに東海道筋で乗降客数を全部あの、うん、パソコンから打ち出してきた資料ありますね、
はい、
あれを全部もらってきましてね、
はい、
全部チェックしていかに静岡のですね、うん、その乗降客が多いか、うん、経済的に大きな夢を持ってるかっていうことなんかをいろいろ作ってですね、はい、JR、
うん、
あのまあ、国鉄へ持ってったっていうようなことがあって、最後にあの、まあ、一本止めていただいて、
はいはい、
もう本当に嬉しかったですね、はいはい、まあ、これがまあ、中央新幹線がどうなるか分かりませんけれども、まあ、もちろん着々と進んでるんですが、はい、1時間に2本あると非常に効率がいい、はいはい、 ていうふうに思うんですけど、はい、今の、まあ、ダイヤ編成の中じゃ難しいと思うんですけど、
そうですね、今のダイヤ編成だとやっぱりもうある意味満杯に入っちゃってるもんですから、今おっしゃったように、今我々が進めている東海道バイパスができて、その時には今の光だとか小玉なんかの本数がもっと増えることに当然なるんじゃないかというふうには思いますね。
そうですね、はい、ちょっと待ち遠しい感じは
ちょっともう少し時間がかかるんですけどね。
もう一つはさっき申し上げた在来線の線像計画ですね、はいはい、伊東線の苦戦化から身延線の苦戦化、はい、飯田線の苦戦化、はいはい、から佐久間線の新線建設がありました、うん、全部ダメになりました、うんうん、だから一時佐久間線のその線像計画で鉄道建設公団というのが名古屋にありまして、はい、名古屋にありまして、はい、三園座にあったんですけどね、はい、そこよく行きました。で佐久間三作坊行くときに、あそこに船平ダムっていうダムがあって、うん、あそこにピーヤ、ピーヤ、まあピーヤってじゃ通じないかもしれません。なんていうんですか、橋脚ですか。
はいはい、ピーヤ。はいはい、はい、
そのピーヤがね、はい、そのまま残っているのを見ると、本当に悲しくてね、涙が出そうだったですね。ずいぶん地元の市町村長さんの担当者と、ね、うん、一緒にやったもんですからね。まあこれも時代の流れの中でね、はい、膨大な資金がかかるからということで断念されたわけですけれども。はい、からもう一つ、なんて言いますかね、ATS っていうことをよく聞くんですけど、はい、これはどんなものなんですか。
まあ、一言で言えば、日本語で言うと自動列車停止装置と、自動列車停止装置って言うんですけれども、まあ、速度が高かったり、あるいはその先で止まるところまでに必ず止まれるように、それ以上の速度だと自動的にブレーキをかけると、こういう装置なんですけれども、今実はそのバージョンアップっていうか、一つ機能を高くする工事を、ここ5、6年かけて進めています。この春には、この3月には、東海道線は全て新しい、そのバージョンアップされた ATS になりますし、来年の春までには、静岡で言えば身延線も、御殿場線も新しいものに変わります。
ATS っていうのは新幹線だけじゃなくて、
在来線、は
い、
新幹線は、実は ATC といって、うん、もっと実は、機能の高いやつなんですが、そこまで。
あ、そっちは ATC っていうんですか。
はい。はい、オートマティックトレインコントロール、こっちはストップというんで、ね、はいはい、ちょっとそこは違うんですけれども、うん、まあ、いずれにしても、今のシステムよりはもう一段安全性が高くなるということ、うん、まあ、これが出来上がれば、うん、まだまだ、心強くなるのかなっていうふうに思います。
うん、まあ、それと私、まあ、JR になってよかったなと思うのはですね、まあ、いろんな形での、その、まあ、ホテルが、はい、いろんなところにできたり、はい、それからまたなんだかウォーキングっていうのがありますよね。
爽やかウォーキングですか。
爽やかウォーキングですね、はいはいはい、ああいうもうトータルとしてね、はい、まあ、単なるその、まあ、ハードを引いていくだけじゃなくて、はいはいはい、それに関わるものにね、トータルとして、はい、会社をね仕上げていこうという考え方、はいはいはい、非常に私はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん。
今おっしゃった爽やかウォーキングなんかは、JR になってから始めたんですけれども、これはある意味非常にいいヒット商品になったんじゃないかと思うんですね。今私も単身赴任で静岡にいるんですけれども、土曜日とか日曜日とか、よく行くんですけれども、結構多くの方が来られて、まあ、どっかで開催すると1000人とか2000人とかいうオーダーの、お客様が来ていただいてます。まあ、今の健康志向ブームだとか、いうことで、まあ、我々と同じような世代の人がたくさん夫婦であるいは仲間で歩いていらっしゃいますね。
そうですね、はい、私も、まあ、会社仕事辞めたら、はい、もう昔は山登りやってた、はい、今や山なんかとても登る体力がありませんから、はいはい、そういう爽やかウォーキングあたりでね、はいはい、参加したいな、はい、すごい参加者だよって言われて ね、うん、ねびっくりしちゃったんですけどね、
はい、でその中で、まあ、地元の方からもいろいろご提案をいただいたり何かして、地元の見どころだとか美味しいものだとかいろいろ紹介なんかもしていただいて、そういう意味じゃ地元の方と一緒にそういうものを作り上げていくっていうのはいい取り組みだよなっていうふうに私も思います、
うん、そうですね、はい、まあ、いろんな夢があっていいと思いますし、はい、ぜひその方向ですね、はい、これからも頑張っていただきたいっていうふうに思います、はい、で最後にちょっと個人的なことに立ち入りますけど、はい、まあ、大変転勤も多くて仕事も忙しいということで、はいはい、家庭人としてはですね、はい、どんな ふうに自他ともに評価されてるんです
か。あまりいい父親じゃないと思いますね。あの娘からはなんかどっか行こうって言った時に守ったことがあまりないという評価を受けてますから。
でももう社会人になって結婚されてる。
そうですね。もう娘はあの結婚して、あの今もう二人子供が、要するに私の孫が二人いるというような状況で。
それからあの、商売柄もあるかもしれませんけど、旅行なんかが好きで、京都とか奈良とか、はい、ああいうようなところがあるかも
しれない。そうですね。今言いましたように、あの、娘がもう外に出ちゃって、あの、夫婦二人だけなもんですから、年に、一、二回は旅行しようよねっていうことで、あの、よく京都には二人で出かけましたね。
いろんなところをこれからもね、
歩
かれ
る。はい。
まあいいことじゃないかなっていうふうに思いますけど、はい、それからあのこれもありきたりな質問で恐縮ですけど、尊敬する方を一人あえて
入れると思うんですけど、ね、難しいんですけれどまああの同じ鉄道、それまあ我々の基礎を作っていただいたということで、やっぱりあの東海道新幹線の生みの親の祖号新一さん、
あ、レリーフが東京駅
にありますね。レリーフが、はい、
東京駅の18
番19番のホームのところにあるんですけども、はい、あの人のその熱意とか手腕とかすごいなって、まあ、物の本でしか私は知りませんけども、うん、本当にそう思います。
まあ、静岡おいでになって、はい、うん、職業柄ラジオを聞く機会もないのかもしれませんけれども、はいはい、私どもも地域密着型ということで、はい、まあ、神戸の地震の、はいはい、に鑑みて、はい、国がね、はい、全国的に作らした会社の一つ で、はいはい、で地域情報を発信し、はい、収集し発信すると、はい、こういうことになってます。はい、特に災害時、はい、通常はまあ、ね、音楽かけて、はい、あのこれからはですね、はい、ぜひ車に乗った機会とか、
そうですね、
あるいは、はい、あの家庭で単独でいるときは、はい、あのテレビでなくて、はい、ラジオも聞くようにしていただくと大変ありがたいと思います。
は
い、
まあ、昔はあの先ほど長良族でよくラジオを聞かせていただいたので、まあ、今あのおっしゃられるようにやっぱり災害、我々にとっても災害、あの特に地震や何かっていうのは大きな恐怖なんですけれども、そういうことにあの力を発揮されるその地元のメディアとして頑張っていただけたらというふうに思います。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は JR 東海常務執行役員静岡支社長の工藤澄夫さんを迎えしてお話を伺いました。工藤さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。